昨日夜に2車線道路を走っていると、またもや前の車のドアミラーが気になる。以前はウインカーを出すとドアミラーの鏡面がダイナリーマークが光るドレスアップパーツでした。今回のは同じくドアミラーの鏡面にオレンジ色の点が光ったり消えたりしています。車はまっすぐ走っているのでウインカーではなさそうです。なんだろう、しばらく走っていると気がついた。車の斜め後ろ、つまり死角に車両があると光るようです。ああ、車線変更の可否判断を補助する装置か。調べてみると、これはブラインドスポットモニターという装置で、国内では5年以上前から存在し、標準装備の車種もあるようです。となると単に私が気づいていなかっただけのようですね。興味のない情報は何も知らない。長期間新聞、テレビ、雑誌を避けて余計な情報を立ち続けてきた結果、逆に知識の幅が狭くなったような気がします。現代ではこれを世間知らずとか無知と呼ぶようです。朝食、餃子カレー。朝から重め。今日は忙しいのでしっかり食べておくというわけではなく、簡単にできるものを探したらこうなった。昼食、そばとそうめん。そばだけでは足りないのでそうめん一束追加。だが夕方には空腹に。腹は膨れたがしぼむのも早かった。夕食、チーズ照り焼きバーガーとスパイシーナゲット。今年もマクドナルドでスパイシーナゲットが登場したので食べておかねば。一番辛そうなホットハラペーノマヨソースを選んだが程よい辛さ。当方酒のつまみなので火を吹くほどの辛さでええで。チーズ照り焼きバーガー、こちらも期間限定の北海道4種のチーズ照り焼きバーガー。ぐんねり、クリーミーなチーズが美味しいが、私の貧しい舌では4種のチーズを感じ取れない。さて、ようやく家賃が引き落とされたので毎月恒例のお金のまとめ行ってみましょう。まずは銀行の貯金残高は230万円先月より16万円の大幅減です。ただ年金で21万円引かれているので検討した方かもしれません。推移を見てみると、毎年この時期は年金や税金で大きくへこむのでしゃあなしです。ここから増やせるかが肝ですね。相変わらず唯一の収入源であるフードデリバリー、まだ閑散期の最中で苦しい状況が続いています。売上推移はこちら、じわじわと目標との乖離が進んでいます。5月末時点で目標との差は23万円。救世主である梅雨入りは遅れるようですね。老後積立も見ていきましょう。NISA は毎月 33,333 円を S&P に積み立てています。まずは2022年初頭から2023年末まで積んでいた旧 NISA、 含み損益はプラス 55% に回復。次に2024年からの新 NISA、 若干プラスになる。新 NISA の推移はこちら、一時期大きくマイナスへ落ち込みましたが、今はプラマイゼロ付近をフラフラ。まだ安心できる領域に達していません。そして新旧 NISA の合計がこちら、含み損益はプラス 33% と悪くはないが、ショックを一発食らえば損失に変わる領域です。こちらも安心はできないですね。イデコはこちら、今はダウに毎月2万円積んでいます。サラリーマン時代にゴミとかした日経に毎月5000円積み立てていたこともあり、現在の損益率はプラス 136%。 やはり積み立ては長期間になると株価上昇だけでなく複利効果が効いてきますね。現在の老後積み立て合計は548万円。年金に加えて毎月5万円を20年間受け取るには1200万円が必要です。すでに目標資産の半分弱に達しているので、今から10年間の積み立てる額640万円だけでもゴールできる算段です。そこに利益が乗ればさらに早めの隠居、もしくは優雅な老後に。だが全ては米国次第。ご存知の通り、トランプ大統領の2点3点する発言で世界市場は右往左往。現時点では株価は関税ぶち上げ前のレベルに回復しているが、明日どうなっているかも読めません。関税は交渉段階に入っているので、そろそろ第2フェーズ、米企業、国民に対する減税案が出てきます。今度は何を言い出すのやら。まだまだ荒れそうですね。そんなこんなでお金回りは今月もぼちぼちという結果に。やはり今後の一番の課題は収入源の切り替え。フーデリを副業にする、これを達成できなければ未来はない。だが困ったことにおつむが先に老後に突入しており、ちっとも働いてくれんのですよ。